というわけで、ドラヤサ12月号なんですけれども、今回はですね、本当集まってやるはずだったんですが、昨今の感染者数、増大、そういう状況になりまして、急遽リモートでやることになったので、今回もちょっと音声が聞きづらいところがあるとは思いますが、よろしくお願いします。12月恒例、ともくにくんのトピックス、トップいくつにしたの？
すごく今考えて、もう一応書いてあるんですけど。
それいくつあるの項目？
ベスト10にしましょう。
ベスト 10？ いや、だって、
ちょっと、森さん、今年なんて、もう上位なんてもう、決まってるじゃないですか。
ベスト10長えな
ぁ。いや、だからさっさといきましょう。だから上位はもう決まってるから
。これ2回に分けないとダメなんじゃない？
そんなに勝てることないんじゃない？上位の方なんてもうほぼ。
わかりました。
1位から行きましょう。
1位から
?1位決まってるから。予想通りになっちゃう。俺もなんかこれ悲しいんだもん、予想通りすぎて。
カウントアップってこと？
いや、盛り上げて盛り上がる話にはなるけど、先月もずっと勝てるし。
じゃあ行きましょう行きましょう。
はい、行きましょう。
じゃあ、ともくにくんが選ぶドラゴンズトピックス2020第1位は、
大野雄大、沢村賞受賞、FA せず残留。1位にしたいじゃん、やっぱり。今年日本シリーズ惨敗、セリーグが惨敗しちゃったから、セリーグとパリーグの価値の問題でちょっといろいろ千賀とかやっぱ本当はすごいかなとか、まあ、比べいろんな問題ちょっと出てくるけど、こんな成績ドラゴンズで残してくれたら称えたいじゃないですか。これ以上のことなかなかね、成績としては起こるかどうかも分かんないから、もうこれはダントツで1位ですよ。
大野のね、いろんなことを踏まえれば1位でもいいんですけど、
今年は正直選びやすいじゃないですか。 A クラス入って
残留前提ってことなのね、
うん、残留してくれて、もちろん沢村賞も含めて、いや分けてもいいですよ。例えば沢村賞と FA 残留順位で、でもそれやっちゃったら、まあちょっとね、順位がベスト20とかになったらまたみんな困るから、うん、とりあえず
じゃない、沢村賞よりも残留の方の比重が大きいの、ともくにくん的には。
ここ2、3年の活躍で残留してもらわなくちゃいけない選手になったって言えるんじゃないですか。
なるほど。じゃあ僕らの大野が、こう成長したっていうことで、今年のこう、1位ってことね。
だってこれドラヤサ前半の数年前の大野だったら、そこまで残留を望むかっていう問題もあるし、
ああ、そういうことね。なるほど、なるほど。
FA して、取りに来るかも分かんないじゃないですか、そこまでね。
ここまで来たと思うのが。
うん、だからもうこれは、だから、大野ってくくりで。
なるほど。
大野くくりでね。
うん、大野が1位。大野が1位。はい、とにかく、大野1位。
なるほど。
まあ、あんまりケチつけたくないですよ、ここ。
いや、分かりました、分かりました。すごく
良かった。1位でいいと思います。
はい。じゃあ、ともくにくんが選ぶドラゴンズトピックス2020第2位は、
2012年以来8年ぶりの A クラス、第3位。
2位と3位がこうなって、何位か分かんない感じが、ちょっとよく分かんないんだけど、まあ、とりあえず3位と。
ね、ここで本当に2位って言いたかったんですけどね、うん。A クラスって言わなくちゃいけない、ちょっと残念なのあるんですけど、
まあ、寂しさがあるね。
うん。でもまあ、正直ね、ドラヤサ初めて A クラスですよ。なんか、ちょっとね、こんなコロナでいろいろあって大変だけど、まあ、ね、もちろん優勝してほしいし、まあ、もう、差がありすぎたりいろいろ問題あるけど、うん、まあいいじゃないですか、A クラス。ちょっと響きいいですよ。うん、なんか来季、ね、一応本当にこれで優勝を目指そうと。いう感じもちょっとね、まあ、見えてきた。3位、A クラス。これは2位ですよ。3位で2位。
うん、ドラヤスはなんか、やる前、別に3位なんて、
まあそうだよね。
楽しむ順位だったはずなのに。
毎年毎年ね。
どうしちゃったんだろうね。
まあ僕は別に喜んでないですけど、まあ、そんなにね、心からは。でもやっぱり B クラスずっとっていうとね、なんかちょっとホッとしたというか、まあ昔ね、まあこれがそのホップになるんならいいかなとは思ってますけど、またこれが2位になっちゃうね。順位が3位なのに2位になっちゃうところがまたちょっと悲しいんですが。
でも貯金5したってまあ頑張ったんじゃないですか。
いや、頑張った。貯金5立派なもんだよ。ね、
と思います。まあ、本当、ね、弟言うように、そんな低いとこで見てなかった時代過ごしてきたもんとしたらちょっと悲しいけど。
なんかね、ここまでかかったんですっていうぐらい、なんか、貯金、
なるほどね。
監督もね、何人も変わってね、本当。まあ別に与田監督が最高かどうか置いといても、なんかいろんな監督が積み重ねて、選手も頑張って、なんとか来た。3位で2位。
トムクニ君が選ぶドラゴンズトピックス2020第3位は、
大福丸の確率、6回終了時点で勝利確定ができたことですね。まあ、最優秀中継ぎ賞も2人取りましたし、ライデル・マルティネスがちょっと怪我でいなくなっちゃったけど、まあシーズン終盤37連勝ですか、6回終了。もうこれはちょっと、もうね、勝ちがもうすぐ7回いったらもう勝ちじゃないですか。あれはちょっと、まあ本当に前半の戦いとか全くね、その抑えとか変わっちゃったけど、終盤だけ見たら本当に安心したので、これはちょっと3位に入れました。
まあいい、もちろんいい話でいけばそうなんですが、まあ本当すごかったんですけど、なんか今年の象徴は、この結局30何連勝とかも、逆に言っちゃうと、そのね、6回までにリードしてないとほぼ負けっていう。
まあそうだね。
で、そのなんかドラゴンズ30何連勝、阪神も同じような連勝してるんですよね。
うん。でも去年ね、こんな位置に入れるかわからない祖父江とかが重要な役割としてね、ピースとして復活した、復活って言ったら失礼だけど、入ってくれたり。まあでも来季にね、また誰も1年しかやってないっちゃ1年しかやってないので、マルティネスも怪我しちゃったし、まあ来季がこれがいけるかどうかわからんけど、今年のね、活躍として3位に導いてくれた3人ですよ、3人。
まあとりあえずその形はできたってことだよね。そこは喜ぶべきだよね。
うん、喜びましょう。
今までこういうことなかったんだから。
これね、試合数増えたり、この、まあ、来年だにメンバー変わるかもしれないですけど、まあ、この3人プラス誰かっていう形でいければ、また強いと思いますが。
まあ、でもいい形だよね。これがもし続けばね。
そうですね。ただ、試合数、まあでも、今年がね、過密日程だったんでね、少なかったと。で、服も最後の方もちょっと投げさせたらちょっと壊れちゃうんじゃないかぐらいまで行って、まあ、涙の勝利もありましたけど。このピッチャーの登板方っていうのは、この、何年も続かないっていうところもあったりするんで、この3人が素直にいけるかわかんないですけど、まあ、岡田くんとかが抑えになってて、で、なんでマルチネスじゃないんだっていうのは、まあ、それはまあ、去年ぐらいから僕はあったんですけど、松吉あたりが、まあまあの成績、うん、これがもうちょっと良くなるとか、うん、うまく回ればね、で今年はうまく本当回ったんで、安心して見られたし、連投、三連投させないとかをうまく前半やれてたと思うんで、でその辺やっぱコーチとかもね、良かったんじゃないかなと。だからそのためにはやっぱもう一人二人、まあ別の人間でも誰かしら出てきてくれると大きいかなとは思いますけどね。
なるほど。ドラヤス始まって以来、ポジティブな話ができてるような気がするんですけれども。
でもね、今年はやっぱり、一応分かりやすく選びやすいことが多かったですよ。それは。
うん、そうなんですよ。多いですね。活躍した人が露骨に分かりやすく出てるんで、
うん、順位的っていうより本当に個人で活躍してるのもそういう意味では多かったので、
ね、本当分かりやすく、
うんうん、友国君が選ぶドラゴンズトピックス2020第4位は、
待望の正捕手誕生、木下拓也の活躍。これもまあ後半とはいえ、もうちょっと本当に正捕手の座はちょっと掴んだじゃないですか。で、もともとなんかキャッチングとかスローイングとか定評あって、で、あるいろんなところで見てフレーミングがもうみんな特異だっていうぐらい言われてるの中で、バッティングさえね、あればっていう中で、ちょっと本当にね、打ってくれたって、まあ来年打つかとかいろいろあるけど、これが収まってくれれば、そこからあとね、5、6年もし正捕手してくれれば、もうその後若手の有望感もいるし、これは4位ですよ。
もちろん良かったですよ。結構、毎年ネックというかね、谷繁の後継者じゃないけどっていうか、谷繁がいる時から言われてた。
とりあえず俺たちがドラヤスやってる間に正捕手できんかったもんね。
うん、まあなんだろうね、正捕手とはまた言えるかわからないですけど、活躍は、はい、正捕手の活躍でしたけど、まあ、今年もね、争いながらいろいろで、まあ、バッティングは僕はずっといいと思ってましたし、まあなんかやっぱり1年やれる体力だったり、ね、まあ結局勝たないと続けて使えなかったりとかもあるんで、まあでも正捕手ではないと思いますが、多分また来年も外国人もいますから。
まあね。
うん、だってね、木野拓の前はね、アリエルがキャッチャーで出てきて、 わあ、なって、怪我したあたりぐらいから、木下が来たんだような感じでしたし、まあ、木下が大野と組んでね、前半は加藤と組んでましたけど、立ち出したんで、まあね、バッテリー賞ももらいましたし、まあ、戦後し、取るなら取っちゃえよっていう。
まあ、そうね。そういう、一応位置に、位置に来てはいるもんね。
いや、すごい幸せっぽくないですね。
ちょっとやめてくださいよ。ま、前向きな話題が今年多かったんですから、いっぱい。
素晴らしい。じゃあ、ともくに君が選ぶ、ドラゴンズトピックス2020第5位は
福谷浩二復活、8勝2敗、防御率 2.64。 これも大きいですよ。やっぱ今年あの大野の活躍はまあ去年一応あったから、まあちょっとエース格で始まって、まあちょっと前半勝てなかったけど、いやー福谷君がこんなに勝って貯金してくれるとは、もうこれは一応5位ですね。
いや福谷君大きい。いやね、すごいピッチング内容も良かったし、ドラヤさん2、3年目ぐらい、もう、福谷大野がボロクソ言ってましたから。てか、うん、まあ、ボロクソでしたからね。
まあ、本当にね、実際。
なんで使うんだぐらいまで言ったと思いますよ、まあ。っていうぐらい、多分まあ、ブルペンとかで良かったけど、マウンド上がるとダメだったっていう。まあ、でもよく復活というかね、してきたと思いますよ。復活ではないですよね、もうなんか新たにというか。
ニュースタイルっちゃニュースタイルだね。
もうなんか生まれ変わったような、今年どうかなと思ったところで、ねえ、やっぱ早い、先発なんて良かったじゃないですかっていうか、ピッチャー早い、速球投げるとやっぱ後ろに従うの、まあ昔は特に多かったんですけど、今はもちろん三振取れれば後ろにしたい気持ちは上がるんですけど、ね、後ろでダメだったらやらしてみるっていうのは、球種が増えたり、いろいろ見方も変わりますし、いいと思うんですけど、あんまりやらせないですね。まあ、プロがやらせないんだからそっちが正しいのかもしれないですけど、まあ、でも福谷ね、いや、投げてるとき本当すごかったですよね。
他チームのエース級と投げ合っても、後半特にどんどん負ける気はしないもんね。
いや、もうなんか、簡単にね、打ち取れてる。イメージでしたよ、球数も少なく。
そう、大野っていうすごい絶対的なのの2番手に福谷がいるっていうのはちょっと、まあすごかったよね、今年ね。
良かったですね。
友国君が選ぶドラゴンズトピックス2020第6位は
大島洋平最多安打タイトル獲得。
なんですかね、もう地味というか当たり前のようにやってくれちゃう凄さ。でもこの評価したくないんですけど、すごいっていうか、もうなんか
本当にここのベテランに域に達してこれだもんね。ちょっとなんか頑張りがすごいから2000本安打も見えてきたよね。
でも地味と言っちゃうと申し訳ないですけど、しっかりずっと続けるっていうね、大変さっていうのはこれで、ね、まあ荒木とかも、まあ僕もさ結構そうだったんですけど、この1年1年での評価はそんなに高く、まあもちろん高いですよ。高いんですけど、それほどでもないんですけど、これをやっぱ10年とか何年もやっていくっていうのは、実は一番すごいじゃんっていうことになったりするんでね。うんうん、まあ3番タイプではないですもんね。
うん、本当1番で頑張ってほしい。
ああ、そんな感じはするね、確かに。
まあ1番、2番から買い出しぐらいがいいと思いますけどね。
うん。うんじゃあ、ともくに君が選ぶドラゴンズトピックス2020第7位は
高橋周平3割。2年連続ゴールデングラブ賞。ただし、2年連続ベスト9逃した。もうね、当分ベスト9は取れないなっていうところに3塁に来ちゃいましたから、うん、巨人の岡本が。
ああ、そういうことね。うん。
まあでもまあ、これはもうちょっとね、3割の嬉しさと、まあちょっと、ゴールデングラブのなんかね、別にゴールデングラブよりホームラン30本打ってくれっていう選手になってほしかったっていう、なんかいろんな思いと、でもまあドラヤセやってきて、ね、一人前になったとも言えるし、いないと困るし、なんかもういろんな複雑ですね、これはちょっと。正直、ね、ベスト9取ってくれる数字残せる選手になってほしいっていうのはあるけど、まあ、でもまあ必要と。まあこれ弟どう？
まあベスト9は、まあもう全然取れる気配でもなかったし、ゴールデングラブ賞はむしろ怪しいぐらいな感じだったみたいですし、まあね、三塁っていうポジションなんでね、うん、大山岡本が今年は良かったというか、ちょっとね、まあ大体ベスト9とかゴールデングラブ賞なんて記者投票なんで、ライバルが巨人と阪神にいたら、まあ結構きついっすよ。ただね、そのシルバースラッガー賞じゃなくて、なんかまあね、ベスト9って何っていう、 感じなところあるじゃないですか。で、守備、まあ、相対評価というか、記者の評価なんでね。数字的に言うと、そこらゴールデングラブも結構、大山も良かったとかっていろいろあるんですけど、まあ、いろんな部分で言えば、周辺良かったと思いますし。
いや、ドラゴンズの中ではさ、やっぱりもう大必要だし、もう頑張ってくれて、ただ物足りないのもあるけど、やっぱりちょっとね、頑張ったと言えるじゃないですか、3割持ったし、一応。
まあ、来年どう変身するか、長打を追い求めて打率を落とすかもしれないし、打撃崩すかもしれないですけど、まあ、まだまだ全然いいんじゃないですか。
一切この毒がない、もう珍しい放送になってますが、まあ、どんどん行きましょう。ともぐに軍が選ぶドラゴンズトピックス2020第8位は、
地元中京大中京高高橋宏斗投手ドラフトで単独1位指名、3年連続で地元の有望高校生獲得、ドラゴンズの未来は明るい。もう初期からプロ表明してたら、こんなことあんまなかった可能性もあったわけじゃん。
そうですね。
うん、運もいいなと思って。
まあ、運がいいかどうか、彼が活躍するかどうかですからね。
それを言ったらそうだけどね。
取りたかった地元の子取れたんで、まあもちろん有望な子だし、よかったとは思いますけど。
まあ、8位がドラフトの話題になったわけね。
まあ、そうですね。まあ、これもでも、まあ、いい話ですよ。
なるほど。
いい話。
これも、ともぐんぐんさ、これさ、8位でもうドラフトの話題が出たってことは、はい、9と10大丈夫なの？
まあ一応、だから今年はいろんな話題、とりあえず、いい話題は全部詰め込みたかったので。
もうだってもうドラフトの話題になっちゃったよ、その、2020のシーズンの話題じゃなくて。大丈夫なの、90。はい、
あ、もう、まあまあまあ、それはもう、90聞いてからで、ね、あんまりいろいろあると思う。
じゃあ、ともぐんぐんが選ぶ、ドラゴンズトピックス2020第9位は
ミスタードラゴンズ立浪臨時コーチ福留ドラゴンズ復帰。立浪ってやっぱり将来監督の候補に挙げられなかったんですよ、いろいろあって。一応これで将来監督の道が開けましたよ。で、福留も、まあ、代打の切り札としてね、取って、まあ、ドラゴンズって小笠原晩年取ったじゃないですか、巨人から。あれも2年、3割ぐらい打ったんですよ、やっぱり、2年間。だから、この2人は一応、下手したら、まあ、失敗の方で大きく響く可能性がある人事だけど、うまくいったら、若手も含めて、ドラゴンズ、いや将来、こう、道筋含めて、うまくいくんじゃないかと。もちろん、コーチみたいな、立浪のコーチも、そうだし、福留が寝ようとかね、いろいろ含めて、話題として9位。ちょっと怖さもある。やつですけどね。
臨時コーチの間いろんな人になってますし。
まあ、それそうだけど、それもなれなかったからね、今まで。
まあ、あんまり興味ない。まあ、興味ないです。
まあ、まあ、福留はどう？福留は。
福留はね、まあ、どうなんですかね。まあ、なんだろうね。このドラゴンズの優しさというか、甘さというか、伝統というか、福留にしろ、川上にしろとか、この最後にちゃんと、足の冷たさに対して、ドラゴンズの優しさっていう、これを売りにしていけばいいんじゃないかなと思う。ちょ、思いつつも、福留は僕が3000万で取られた他の、取った時に他の選手の気持ちも含めて、まあまあでも福留なのか、新庄ダメ、新庄。まあ、昔だったら新庄なんか取るなんて絶対言ってましたけど、いや、今のドラゴンズには、着用性も含め、選手のノリというか意識も含め、新庄取ってもよかったかなと思いますけどね。
だけど、さっき、ともくに君がちらっと言ったみたいに、後輩のその、バッティングを見るという意味合いが強いんじゃないの？違うの？若手の。
選手として取ってますし、期待はしてんの。でも、まあそこはね、僕らは勝手に効果があるとかって思いますけど、厳しい選手で、連動もいい選手ですからね。当然とは思いますけど、球団としては、コーチとしてじゃなく、選手としてだと言ってましたけど、いや、別に全然ダメじゃないですよ。うん、もちろん。ただ、成績やっぱ落としてたのと、どこも取りに行かない選手ですからね。まあ、内川は取りに行ったみたい、取りに行きたかそうでしたけど、ダメだったみたいで。
まあ、でもこれは本当やってみなわからんもんね。本当でも代打の切り札としてやってくれれば、まあ、もちろんいいし、まあ、ダメでもまあね、それはそれで、弟じゃないけど、ドラゴンズやっぱ最後に面倒見るっていう。
ドラヤサですね。
いい球団。
なるほど。
いい球団。優しい球団。最高の球団っていうイメージです。
じゃあ、次最後？
最後。
じゃあ、ともくにくんが選ぶドラゴンズトピックス2020第10位は、
これは2021年一発目で。
あ、続くんですか？
引っ張るね。
まあ、ちょっと、そういう話題ですから、これは。
これは何？笑える話題ではないってことじゃん。
笑いっていうか、もう、重大会議ですよ、これ。
おお、そう。じゃあもう2021一発目は、ともくにが物申すと。そんな感じですか？
まあまあ、一応そうします。俺が物申すかわかんないけど、世の中が物申す。
おお、なるほど。
そうですね。まあ、2020年はとにかくいいことばっかり
だった。いいことばっかりだったと。珍しいドラさんになりましたけれども。うん。じゃあこんな感じで今年締めたいと思います。今年もお相手は、ドラゴンズファン歴、もうほぼほぼ50年、たまくってくん。
まあ、今年もありがとうございました、皆さん。それぐらいです。
じゃあ、ドラゴンズファン歴、40年近く、弟。
久しぶりの A クラス。
そうですね。
なんだかんだ、コロナですけど、うん、まあ、そこだけ良かったかな、チャイムはね。
うん。めでたいってこと
で、ね。あと最後まで野球やったのすごかったね、一応。
そうね。
いろんなスポーツが結局できない中、
うん、
完走したから。
そうですね。で、まあ、うん、まあ、1位に上げられちゃったけど、まあ、大野が残ってくれたと。
うん。
まあ、来、大野はいるよと。うん。いうことで、まあ、うん、来年もまた期待すんのかな。
そうですね。僕らの大野に期待しましょう。じゃあ、来年もお楽しみにということで、今年もありがとうございました。お相手 MC は、ドナツ副編集長森内潤でした。それでは来年まで、Do the ホームラン。
Do the ホームラン。うん。